こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イラストでサクサク覚える東大生の元素ノートは、東京大学サイエンスコミュニケーションサークルカステによる元素学習の入門書である。中学校や高校で扱う化学の基礎、周期表の見方、元素ごとの性質や身近な用途を、文字説明だけでなくイラストを通じて理解させる構成をとる。著者団体は化学の面白さを伝える活動を行う学生サークルであり、本書にも専門用語を一方的に並べるのではなく、学習者が元素を具体的なイメージとして捉えられるようにする姿勢が反映されている。定期テストや大学受験の基礎確認に役立つ一方、化学を初めて学ぶ小学生、学び直しをしたい大学生や社会人にも読めるよう配慮された四角型の化学教養書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、元素を暗記対象から性格のある存在へ変えるイラスト学習。本書の中心的な特徴は、元素を単なる記号や原子番号の一覧として扱うのではなく、それぞれの特徴をイラストで印象付ける点にある。化学の初学者がつまずきやすいのは、元素名、元素記号、性質、用途が互いに結びつかず断片的な暗記になりやすいことである。イラストはこの問題を緩和し、色、形、キャラクター的な表現、身近な用途の連想を通じて抽象的な元素情報を記憶しやすい単位に変える。例えば、金属元素と非金属元素の違い、反応しやすさ、利用場面といった情報は、文章だけで覚えるよりも視覚的な手がかりを伴う方が定着しやすい。本書は専門的な理論を深く掘り下げるよりも、まず元素に親しみ、名前と性質の対応関係を作ることを重視している。そのため、化学が苦手な読者にとっては入り口の負担を下げ、すでに学習している読者にとっては知識の整理用ノートとして機能する。次に、周期表を単なる表ではなく元素理解の地図として読む元素学習では、周期表をどのように読むかが理解の分岐点になる。周期表は元素を番号順に並べた一覧であるだけでなく、似た性質を持つ元素が縦の属に集まり、電子配置や反応性の規則性が横方向と縦方向に現れる体系的な道具である。本書はイラストと平易な説明を使い、周期表の見方を初学者が利用できる形に落とし込んでいると考えられる。元素を一つずつ孤立して覚える方法では知識量が増えるほど混乱しやすいが、周期表上の位置と結びつければ、なぜ似た性質を示す元素があるのか、金属的性質や化学的な振る舞いがどのように変化するのかを見通しやすくなる。これは受験対策にも有効で、未知の元素についても位置から性質を推測する訓練につながる。本書の価値は、周期表を丸暗記する対象ではなく、元素の関係性を読むための地図として提示する点にある。さらに、身近な物質や用途から元素の役割を理解する構成、元素の学習が退屈になりやすい理由の一つは、教科書上の性質が日常生活と結びつきにくいことである。本書は、元素が食品、医療、工業製品、電子機、建材、環境などの身近な場面でどのように関わるかを示すことで、知識に実感を与えるタイプの入門書である。元素は自然界や人工物を構成する基礎単位であり、鉄や銅のような金属、酸素や窒素のような気体、リチウムやケイ素のように現代技術と関係の深い元素など、生活との接点は非常に広い。用途を知ることは単なる雑学ではなく、性質と機能の対応を理解する助けになる。軽い、硬い、電気を通す、反応しにくい、人体に必要であるといった性質がどのような利用を可能にしているかを考えることで、元素知識は記号から意味のある概念へ変わる。本書のコラム的な要素はこの接続を担う重要な部分である。そして、東大カストの科学コミュニケーション視点が生む説明の親しみやすさ。本書は、現役東大生を中心とする東京大学サイエンスコミュニケーションサークルカストによる著作であり、科学を分かりやすく伝えるという活動背景が内容の性格を形作っている。専門家向けの科学書は正確性を重視するあまり、初学者には前提知識の壁が高くなりがちである。科学コミュニケーションの視点では、読者がどこで疑問を持つか、どの比喩なら誤解を減らしながら理解を助けられるかが重要になる。本書のイラスト中心の構成や好奇心を引き出すコラムはその考え方に沿っている。学生が書いていることは、単に東大という肩書きの信頼感を与えるだけでなく、学習者に近い目線で難所を説明しようとする利点にもつながる。もちろん、高度な専門研究書ではないが、科学への入り口を作る本としては、正確さと親しみやすさのバランスを意識した構成が強みになっている。最後に、基礎理解には強いが高度な理論演習を補う本ではない。本書の位置づけを正しく理解するには、得意分野と限界を分けてみる必要がある。得意なのは元素の基本的な性質、周期表の読み方、身近な用途、化学への興味づけを視覚的に整理することである。 これは中学生や高校生の導入学習、定期テスト前の確認、受験科学の基礎固め、社会人の学び直しに向いている。一方で計算問題の解法、化学反応式の体系的演習、熱化学や平衡、酸化還元、電子配置の高度な理論展開を詳しく学ぶ目的には、別の問題集や専門的な参考書が必要になる。イラスト中心の本は理解の入り口として優れるが、演習量や厳密な理論説明を十分に担うものではない。本社を効果的に使うには、まず元素の全体像とイメージをつかみ、その後に教科書や問題集で定量的な理解を補う流れが適している。役割を限定すれば、学習初期の抵抗感を下げる実性は高い。結論として、イラストでサクサク覚える東大生の元素ノートは、科学をこれから学ぶ中学生、元素分野に苦手意識を持つ高校生、受験勉強の前に基礎を整理したい学習者、科学に関心を持つ小学生、学び直しをしたい大学生や社会人に適した本である。実用的な利点は、元素名や性質をバラバラに覚えるのではなく、イラスト、周期表、用途、コラムを通して関連付けながら理解できる点にある。知的な利点としては、身近な物質や技術の背後に元素の性質があることを意識でき、科学を日常から切り離された科目としてではなく、世界を説明する基礎知識として捉え直せることが挙げられる。同じ元素入門書の中でも、本書は東大カストの科学コミュニケーション的な視点により、学習参考書と科学読み物の中間に位置する点が特徴的である。詳細な理論や大量演習を求める読者には補助教材が必要だが、元素への入り口を楽しく、かつ体系的に作る本としては明確な役割を持っている。ご支援いただける場合は、東京大学サイエンスコミュニケーションサークルカスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。